ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。ナバネセム・ピレイ国連人権高等弁務官は日本を訪問し、5月13日鳩山総理大臣を表敬しました。その際、ピレイ国連人権高等弁務官は拉致問題等について引き続き意見交換をしていきたい旨述べました。また同日、同高等弁務官は岡田外務大臣とも会談し、拉致問題についても話し合いました。14日、ピレイ国連人権高等弁務官は拉致被害者のご家族と面会しました。面会において家族会の有本副代表は、拉致問題の解決に向け国連においてこの問題を厳しく取り上げてほしい旨要請しました。これに対しピレイ国連人権高等弁務官は、拉致問題に非常に関心を持っており、強い懸念、シンパシーを感じている。拉致されたすべての人々が帰国することができるよう国連は取り組んでいくし、高等弁務官としても北朝鮮に対し働きかけていきたい旨述べました。また日本政府が認定した17名の拉致について、北朝鮮の行為は明らかな国際法違反である旨述べました。拉致問題インフォメーションでした。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月24日韓国哨戒艦沈没事件に関する韓国の調査結果の発表について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月20日に韓国の軍民合同調査団が、チョナン藩、チョナン号の沈没事件調査結果と、題する、報告書を発表いたしました。そこでの結論としては、全ての関連事実と、秘密資料分析というものを根拠にするときには、チョナン藩、チョナン号は北朝鮮製の魚雷による外部の、ジェットバブルですね、その水柱の爆発の結果として沈没したとの結論に到達したと、北朝鮮製の魚雷による沈没であったという結論を出しました。それと同時に、さまざまなその証拠を総合して見てみると、この魚雷というものは北朝鮮の小型潜水艦から発射されたということ以外には説明がつかないと、考えられないと、 ということで、北朝鮮製の魚雷による沈没ということでありますし、その北朝鮮製の魚雷を、北朝鮮が攻撃として、使ったんであるという、そういう調査結果というものが発表されました。今回のこの合同調査団というのは、軍事専門家のみならず民間の専門家も加わりましたし、しかもアメリカ、イギリス、オーストラリア、スウェーデンという、外国の専門家も加わって国際的な、調査団というものが1ヶ月以上の、時間をかけて、調査をした結果であります。そういう点では科学的であり、客観的な調査が行われて、その結果が出てきたということになろうかと思います。韓国は、その事実からですね、北朝鮮をもちろん批判非難いたしましたし、イ・ミョンファン、外交通商部長官は、この事件というのは朝鮮、停戦協定の違反であるということはもちろんのこと、国連憲章、UN 憲章にも違反しているということを明確に言いまして、北朝鮮の姿勢というものを強く批判いたしました。この点については日本も韓国の調査結果というものがですね、科学的でありかつ客観的に行われたということを、評価するという、鳩山総理大臣のコメントが発表されました。日本としては、韓国の、その調査、その調査結果を強く支持すると、北朝鮮の行動は許しがたいものであって、国際社会とともに、強く非難をするという、コメントを出しました。同様にアメリカもホワイトハウスの大統領府の報道官がステートメントを出しまして、やはり今回の韓国の調査というのは極めて科学的客観的に行われて、その結果というものを支持するし、北朝鮮が、国際法に違反する行為を取ったということは明らかなわけですから、それを強く非難するということを言いました。これは日本もアメリカも同様でありますが、それと同時に今後の対応ということを考えるにあたっては、ともかく地域の平和と安定ということを、考えと、その地域の平和と安定を北朝鮮が今後また乱さないようにさせなければいけないということで、関係各国引き続き緊密に連携協力をしていくというのが、現在の日本の立場でもあり、かつアメリカの立場でもあるということになろうかと思います。一方の北朝鮮でありますが、北朝鮮はこの韓国側の調査結果が発表されますと、直ちに、国防委員会代弁人声明というものを発表いたしまして、この韓国側の調査報告というものは捏造されたものであるというふうに非難をいたしました。北朝鮮の魚雷によるものである、あるいは北朝鮮が攻撃したということを、強く否定をいたしました。これは、事前に予想されてた通りの、反応であるということになろうかと思いますが、北朝鮮は自らのそういう挑発的な行為あるいは攻撃的な行為についても率直に認めるということをせずにですね、証拠が明らかになった後もそれを否定し続けるという、そういう行為をこれまでも取ってきましたので、今回の著南号の事件についても、自分の関わりを否定するというのは、予想通りの展開であったかと思います。その中で、北朝鮮は、国防委員会の代弁人の声明を通じて、調査結果が捏造されている疑問だから検閲団を派遣したいと言いましたし、また韓国が要挑あるいは報復すると、あるいは国際社会が制裁をするというのであれば、それに対しては全面戦争を含む各種の極めて強硬的な対応をすると言いまして、 特に3番目に自国の領土、領空、領海内で起きるいかに小さな、事件であってもそれに対しては強硬に対応するという、そういう原則的な立場を明らかにいたしましたが、現時点では北朝鮮がさらなる挑発行為を続けるという雰囲気はまだ感じられないということだと思います。しかし大事なことは今後、再びまたこの朝鮮半島の平和と安定を乱すような行為を北朝鮮が取らないという方向に我々は北朝鮮を誘導していかなければならない。北朝鮮当然そのためには今回の事件に対する謝罪というものも必要になろうかと思いますので、今後どういう対応に北朝鮮が出てくるかが注目されるところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月、北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ海外に連れ出された後消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談および2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査・調査を行った結果、2005年4月、田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では支援者の方々が中心となって田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は田中稔さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは、2009年10月に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月ごろ、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で、大学院生でした。
カオル兄ちゃん、聞こえますか？信弘です。約2年前にメッセージを収録して以来となります。この間に進展があればよかったのですが、未だに帰国させてあげることができないことについて、 本当に申し訳ないと思っています。やむを得ず、再び近況をかいつまんでお伝えしたいと思います。砂代ばあちゃんは、今年の3月に88歳の米寿をなんとか無事に迎えました。ばあちゃんもカオル兄ちゃんに会いたいよという気持ちをモチベーションとしてなんとか頑張って病院で帰りを待ち続けています。といってももう88歳です。もうそんなに頑張れないと弱気を見せる時もあります。最近は食もだいぶ細くなったとの話を聞いて私も少し心配しています。兄ちゃんも十分分かっていることだと思いますが、頑張り続けることは簡単なようでそんなに簡単ではありません。大変なことです。ばあちゃんのカオル兄ちゃんに対する深い愛情が頑張らせているのだろうと感じます。ひいき目を抜きにして、ばあちゃんの執念というべき生命力はものすごいものです。カオル兄ちゃんがいなくなって30年ほどになりますが、兄ちゃんに対する愛情は何ら薄らいでいません。むしろ強くなっているのです。カオル兄ちゃん愛されているのですよ。ばあちゃんも頑張って待ち続けているのですから、もう少し辛抱してください。これは一方、本人もさることながら、身近で看病している、ふみお姉さんや、病院の皆さんのお力添えがなければできないことです。これも兄ちゃんに元気なばあちゃんの姿を見てもらいたい、ばあちゃんに元気なかおり兄ちゃんに会ってもらいたいという思いからです。残りの姉さんたちも健康で、兄ちゃんの帰りを待ちわびています。必ず迎えに行きます。日本政府が迎えに行くまで体を大事にしていてください。意志が強い、我慢強い兄ちゃんのことなので心配はしていませんが、くれぐれも短気を起こさず、自暴自棄にならず、必ず迎えが来ると信じる気持ちを抱いて待っていてください。共にそちらにいる人たちも迎えが来ることを信じて今少し待っていてほしいと思います。朝夕寒くなりました。そちらはそろそろキムジャンの季節でしょうか。厳しい冬を迎えます。くれぐれも体を大事に大事にして待っていてください。
松木かおるさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木かおるさんの弟さん信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って歌われている歌、南こうせつさんの国境の風をお届けしましょう。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、 有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。